はい、ここまでっす。来ました。今日別に、ま、適当に、また、あんま長くやるつもりないですけども、不可解な体験、謎の話、エニグマと、いうことで、まあ、いろいろ読んできたんですけども、また増えてるということで、少しずつつまんでいこうかなと、思っております。はい。明日の企画のために、ループして再生しないようにしてたから突然止まってあれと思ったけど、ああそうだやべえ、あのループ再生かけるようにしてね、連続再生じゃねえやというところでですね、今ちょっと一旦戸惑ったんですけども、はい、まあそれはそれで。で、ジータレスに111、いさむさんこんばんは、とこんばんはです。友達と地球防衛軍やりながら聞きます、あざっす。地球防衛軍ね、なんかプレステ3で、やろうかなと思いつつも、なんかあんま評判良くなかったんでやっとりません。てか地球防衛軍見てるだけでやったことないんですよね。まあいいや。で112、ねえ、イサムさんこんばんはですよ、とあざっす。エニグマいいね、期待しておりますと、まあ適当にやります。で113、ペリーさんこんばんは、と誤爆ですね。で114番、おっちゃんこんばんは、と晩はです、おっちゃんじゃないですけど、お今日は最初から聞けるのでとても楽しみです、とあざっす。で115、おっちゃんこんばんは、とおっちゃんじゃないですけどこんばんです。ラジつけた瞬間に放送始まった、これは運命を感じざるを得ない、とタイミングはぴったりあやったということで、あざっす。で116、企画前日に自分枠やるんですね、と自分枠っていうか普通に普通に配信、で、途中退席になりますが後ほど録音拝聴いたします、あざっす。企画前日だろうがなんだろうが別にやろうと思ったらやるだけなんでね、自分は別に、まあ、ついでにその明日やるって言ったんで、そのまあ、告知もまあ配信中にできるってことで、まあそういったこともあって一石二鳥だし、まあいいかなということですね。で117、磯野さんこんばんは、どこまでっす、ゆっくり聞かせていただきます、あざっす。で118、他聞いててめっちゃいいとこで音楽鳴り出したからすげえ演出と思ったらおっちゃんが再生されてた、おっちゃんこんばんは、と、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で119、631、631、1363、こんばんちゃんですと、よくわかんないですけどとりあえずこんばんはです。で適当にいきましょう、オートストップ、さっき言ったようにですね、不可解な体験に、謎な話エニグマというサイトがあるんですが、そこの話をやっていくということで、カテゴリー別ですねっていうところで、まあ、何のカテゴリーでいくかということなんですけども、エレベーターとかどうかな、エレベーターやってっぽいね、これ。エレベーターやったっぽいからやめましょうね。エレベーターやめて、普通に奇妙な現象にしましょうか。奇妙な現象っていうので、適当にやりたいと思います。もし読んでるやつあったらすいません。でも基本的に3000話、第3000何十何話ってとこから行くんで、それはまあ読んだことないと思うんですけども。じゃあ行きましょうか。第、3082話目。めまいっていう題名の話です。高校生の頃の話。ある日、吐き気とめまいがして早退した。普段は健康そのものなのでめまいなんか初めてだった。あんまり具合が悪いんでタクシーで帰ろうと思ったけど、 あいにく手持ちの金がなかった。近くのコンビニで金を下ろして出てくると雨が降り出していた。土臭さの中に少し生臭さが混じったような雨の匂いにますます気分が悪くなる。普段雨の匂いなんて気にも留めないんだけど、その時はやたらと鼻について不快だった。もう今にも吐きそうなくらい。もともと車酔いしやすいたちだから、今タクシーに乗ったら絶対吐くと確信した。仕方ないから歩いて帰ろうとしていると、めまいがひどくなって世界がぐるぐる回っている感じがした。雨の匂いもどんどん生臭くて嫌な匂いになっていく感じがした。立っていられずにうずくまっていると、通りすがりの人に声をかけられた。俺とそう年の変わらなそうな若い男だった。若いっていうかまだ中学生か高校生くらい。制服は着てなかったけど、匂いに当てられたんじゃないとか言って、入れ歯洗浄剤みたいなでかいラムネ菓子みたいなやつをくれた。普段なら知らない人からもらったものを口にしたりはしないと思う。でもなんだかそいつとは初対面とは思えないような親近感があって、警戒心を抱かなかった。食べるとやっぱり入れ歯洗浄剤みたいに口の中でシュワシュワした。でも味はうまかった。梨みたいな甘い味だった。それを食べると気分がかなり良くなった。急に生臭い匂いも薄まったように感じて、ほとんど気にならなくなった。だいぶ具合も良くなったし、これで無事帰れると思ったら、そいつが送っていくって言い出した。もう平気だし、うちは結構遠いからいいよって断った。でもそいつは近道を知ってるから、ついてこいって言って勝手に歩き出す。うちとは逆方向に。だいたい家の場所を教えてないんだから、近道も何もあったもんじゃない。こいつやばいやつかなってついていくのをためらった。まだ中高生くらいなのに、平日の昼間から私服で出歩いてるし。でももらったラムネに薬が入ってたんじゃないかってくらい楽しい気分になってきて、結局ついていくことにした。そいつはドラッグストアの駐車場に入っていった。塀があるから通り抜けはできないはずなんだけど、構わずどんどん歩いていく。塀と壁の隙間に人一人がやっと通れるくらいの狭い隙間があった。そいつは戸惑う俺になんかお構いなくスルスルと隙間に入っていった。俺もついていこうとするけど、狭くて進みにくい。あちこち体が擦れて痛かった。スタスタ先に行ってしまうそいつに、なぜか俺は〇〇待ってと口走っていた。〇〇は死んだ猫の名前。本当になんで何の脈絡もなく猫の名前が出てきたのかわからない。そいつは何も言わずに立ち止まっていたけど、俺が追いつく前にまた歩き出して先に進んでしまった。少し歩くと隙間から抜けられた。そこは俺の家のすぐ裏だった。しかもあいつの姿もない。狐につままれた感が半端ない。後日その不思議な近道を確認しに行った。塀と壁の隙間を覗き込むと、奥は完全に行き止まりになっていて、通り抜けられる隙間なんかなかった。その後大学生になった俺は、飲み会で一つ上の A さんと出会った。その人は高校の頃、謎の近道で家に送ってくれたあいつにそっくりだった。俺は興奮して、一度会ったことありますよねと問い詰めた。 A さんは思いっきり嫌な顔をして、はあ、お前誰だよって迷惑そうに答えた。 A さんはおとなしい人で、慣れ慣れしい積極的なリア充タイプの人間が嫌いだそうだ。俺は普段そういう感じではないけど、その時は確かにうざいほどテンションが高かったと思う。 A さんはどこからどう見てもあいつそっくりだし、さらに驚くことに近づくと、あいつからもらったラムネ菓子そっくりな匂いがする。梨みたいな甘い匂い。俺はオカルティックな好奇心に駆られて A さんに接近しようと頑張ったんだけど、すげえうざがられた。 最初はアドレスすら教えてくれなかったし、話しかけてもほとんど反応すらしてくれなかった。それでも粘るとようやくまともに接してくれるようになった。今は結構仲がいい。でも結局 A さんは高校生の時の俺に会ったことは絶対にないっていう。それになぜ A さんに激似のあいつに対して死んだ愛病の名前を口走ったのか謎のまま。以上、めまいっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス120、今読みかけてやめたエレベーターの話ってどんなの？ URL 貼ってくれれば既読化チェックして、ペロペロするじゃんと。まあペロペロはいらないんですけども、いや、エレベーターの話っていうか、エレベーターの、エレベーターというカテゴリーのところに、19話分ぐらいあるらしいんですけど、とりあえずね、第3000何十何話って書いてるのは、まあ読んでないと思うんですけど、もう題名がさ、当たり前だけど、なんとかのエレベーターとかエレベーターって書いてあるから、もうわかんなくてね、あ、いけねえ。ちょっと待ってよ。俺自分で H つけちゃダメだっつってね、H つけたまま今、書き込もうとしてしまった。まあ、書き込もうとしてもエラー吐くんですけど。まあ、とりあえずここですわ。ああ。この中で俺は読んでるのはあるんかねっていう感じですね。もうエレベーターだらけだからもうわかりません。で、奇妙な現象のところで、次、黒いしゃもじ。短い。昨日の夜の話。いつも使ってる白いしゃもじがなくて、代わりに見覚えのない黒いしゃもじが置いてあった。こんなんいつ買ったっけ？まあいいかと思ってご飯ついで弟と一緒に食べたんだが、なんか米が異常にうまい。弟も米買えた？なんか高い米になったとか聞いてきたから気のせいじゃないと思う。結局は炊飯器がいい仕事したんだろうという結論付けて美味しくいただいた。その後、食器洗うときにしゃもじも洗おうとしたんだがどっかに消えてた。我が家ではよく物が異次元に消えるので気にせず他の食器洗って風呂入って寝た。で、今朝、弟と一緒に昨日の米を食ったんだがなぜか美味しくない。まずいわけじゃない、まずいわけじゃないんだが、昨日ほどのうまさがなくていつもの安い米の味がした。弟がボソッと米が劣化してるって言ってたから気のせいじゃない、ひょっとしてしゃもじじゃなくてスプーンでついだから炊飯器が拗ねたんだろうかと思ってる。味を忘れる前に機嫌直してくれないかな。以上、黒いしゃもじっていう題名の話出した。で、ジータレス読み122番、おっちゃんコント。おっちゃんじゃないですけど、こんばんです。3000番台どころか2000番台も未読だから安心してどんどん読んでと。あ、そうなの。合点。え、ってことは俺、奇妙な現象のこの全部俺読んでないってことか、この50何話。ほう、まあエニグマも別に読んだっつっても数百話ぐらいだから全然ですけどね。で、次、第3059話目散歩っていう題名の話。 散歩するのが趣味なんだけど、その時にちょっとだけ怖かった話。よく歩いていたというか住んでいた場所は山道、田んぼ、畑ばかりの景観。舗装された道の脇に申し訳程度に民家があるって感じ。散歩といっても知ってる道だけじゃ面白くないので、今まで行ったことのない道を選んで歩いてた。この道を行ったらどういうところに行けるんだろうとか、この道ってあの道につながってたんだとか、そういう感覚が面白くて、その時期は特に頻繁に散歩に行ってた。春先ということもあって、のどかで気持ちよかったんで、その日はちょっと遠くまで足を運んでみた。舗装された道はだんだん細くなり、民家も少なくなり、川につながっている用水路も枝分かれして細くなっていった。なんだか周りの空気がおかしい。おかしいっていうか、なんかすごく気持ちいい。桃源郷っていう表現がぴったりな雰囲気。童心に帰ったみたいに、ものすごくポジティブな気分になった。何の変哲もない用水路がキラキラ輝いて見えた。山は綺麗な緑色で、風は暖かく爽やかだった。知らないうちに自分の顔は笑ってた。そこまで感じたところで、ここから先は行けない、帰らなくちゃという直感がふっと浮かんできて、足早にそこを後にした。全然知らない道を歩くときはいつも帰り道をちょいちょい確認しながら歩いてた。だけどその日はここがどこだか、自分がどこにいるのか、何度かわからなくなったりした。軽くパニックになりながら歩いていて、自分の見知った道路に出たときに本当にほっとした。あれは何だったんだろう。とにかくあそこにはもう行きたくない。行こうとして行ける場所かどうかわからないけど。以上、散歩っていう題名の話でございました。で、まあ5話分ここのカテゴリーのやつを読んだら、エレベーター5話分いきましょうか。で次、ミシンの糸、短いいきましょう。2年前当時息子の入園準備でミシンかけてた。糸が絡んでハサミで切んなきゃ動かない状態になり、1階にハサミ取りに行ったんだ。2階に戻ったらミシンの上に糸が1本、絡まってたはずの糸はなくなってた。ちなみに誰も2階には上がってない。ちっちゃいおっさんが取ってくれたんだと思ってる。以上、ミシンの糸っていう題名の話でございました。で次行く前にジェイタレス読み123、出遅れたと、今夜は3時オーバーするまで読むよと聞きました、ヤッフーイと。まああの別の配信をなんか誤信したんでしょうけど、誤って別の配信を受信してしまったのかもしれないですけど、3時オーバーするまで読んでたら俺明日の企画無理だな。明日の企画は多分単純計算しても7時間40分かかるんで、なんだかんだしたら多分8時間ぐらいかかると思うんですよ。で自分19時からやろうと思ってるんで、まあお察しの通りって感じですね。まあ基本録音ただ垂れ流すだけだから、俺が起きてりゃいいだけの話なんですけど、まあそういったことですね。で、次、中央分離帯。 貧乏、生活保護以下の母子家庭なんだが、また変なもん見たんで書き込む。真剣に栄養状態が悪いのか悩む。野菜や肉もちゃんと食べてるつもりなんだが。ちなみにパソコンは会社の休憩時間中に使用可能。携帯は持ってるが5、6年前ので、家にはテレビも置いてない。気づくと知らない人がいる。スジちゃんを最近知った。余談はこのあたりで。子供を迎えに行ってアパートまでの途中、通る主要道は中央分離帯&立体交差。田舎なんで田んぼの真ん中を突っ切ったかと思えば、町&商店街があってまた田んぼ、川の上を通って隣の町って感じ。子供が道の真ん中に人が立ってるって言ったんだ。私は危ないな、飛び出してくるな、自殺したいならうちの車じゃなくて高級車に飛び込んでくれって思った。何しろどの車も時速60キロ以上で走ってる。下手すると100キロくらいで追い越して。町のあたりを過ぎて田んぼの真ん中、横断歩道もない。目の端に中央分離帯の上を歩いている黒っぽい人が見えた。踊ってる、楽しそうだねって子供の言葉に背筋がヒヤッとした。なんかおるん？獅子舞やっとるよ。えーって、運転中なのに中央分離帯の方を見た。黒っぽい大きめの人たちが獅子舞してた。ありえんし。アクセル踏み込んで逃げた。よく考えたらそこ川の上で、中央分離帯の部分は隙間が空いてて人なら立っていられない。以上、中央分離帯っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み124、多分エレベーターは、第1734話目のエレベーターの外っていう以外は未読ですと。あざす。なるほど。じゃ あ、とりあえずですね、エレベーター上から、第3036話目のやつで、8階で止まるエレベーターっていう題名の話。このスレのエレベーターの話を読んでいて、自分もエレベーターに関する解せない体験をしていることを思い出した。仕事の繁忙期、ちょうど今の時期に決まって起こる出来事なんだが、この時期は帰宅時間が終電ギリギリで、自宅マンションに着くのは大抵夜12時近いんだ。そんな時間帯もあってか、エレベーターに乗るのは大抵自分一人なんだ。その現象は大抵その時間に起こる。自分は9階に住んでいて、1階からエレベーターに乗り込み、9階のボタンを押す。すると8階で止まる時がたびたびある。扉が開くが誰も乗り込まない。まあここまでは誰かのいたずらか、もしくは8階から1階に降りようとしてボタンを押したが待ちきれずに階段を使ったか、家に忘れ物を取りに引き返したか、そう思っていた。この間も同じことがあったものだから妻にそれを話し、ついでに自分でもこの現象について考えを巡らせていたところ、ちょっとおかしいことに気がついた。仮に誰かが8階から階下に降りようとボタンを押した場合、俺を乗せたエレベーターの箱は一度9階まで上り、俺を下ろした後に下りになり、 そして8階で扉が開き、そのまま階下へ下っていくのが通常である。箱が登っている途中の8階で扉が開くというのは、8階を目指して登る、つまり1階で8階のボタンを押した時だけなのである。だが自分がエレベーターに乗り込む時には8階のボタンは押されていないし、押されていたら8階の表示が点灯するはずだが点灯していない。もちろん自分でも押していない。それに気づいてからとても不思議というか気持ち悪いというか。だが早く帰宅しようにも仕事が終わらず、なるべく普段はこの件に関しては考えないようにしている。以上、8階で止まるエレベーターという題目の話でございました。で、次行く前にジータレスヨミ125、はじめましてと、生イサムさんが聞けて嬉しいですと、あじゃあじゃあ、あざーす、明日楽しみにしていますと、はい、ありがたい話で、明日はとにかく録音垂れ流しなんで、自分はただいればいいだけなんですけど、今までやった企画の中で一番楽だと思いますね、おそらく。ただ垂れ流してるのを自分も聞いていけばいいっていう。で、次いきます。エレベーターのおっさん第3029話目。俺の住んでるマンションは比較的新しいマンションで、防犯も結構気を使っている。エレベーターは外の扉と箱の内の扉にガラス窓がついていて、外からも中が見えるようになってる。だから部屋から出て下からエレベーターの箱が上がってくると上部の機械が見える。見えると言っても、ここのエレベーターは比較的速いタイプなので、見えるのはほんの一瞬、多分1秒もないくらい。ある日、半年以上前、エレベーターに乗ろうと下から箱が上がってくるのを待っていた。そして箱の上部が見えた時、そこに身長40センチくらいの小さな人のようなものが座っていた。頭が大きくて4頭身くらいに見えた。ちょうど0歳児くらいの大きさ。見えたのは1秒弱くらいの一瞬だったので詳細はわからなかったが、確かに見えた。自分から見て正面に正対する形で座ってなくて、向かって左を向いていた。でも直感的におっさんだと思ったので、そんな感じの横顔だったように思う。その時は目の錯覚かと思って乗り込んだ。特に何事もなく1階へ降りれた。その日以降、意識的に箱が上がってくるときに箱の上部の部分を見ているが、小さなおっさんが座っていたあたりには何かの機械の箱があるだけで、特に何もなし。この機械の箱の上に座っていたと記憶している。箱の向かって右側にはワイヤーが通った滑車があるが、位置的に小さなおっさんを見た場所とは明らかに異なるので、滑車の円形を人の頭に見間違えたという可能性も考えられない。あれは何だったのか、いまだに謎だ。で、後日談というほどではないが、ちょっと気になる現象もあった。前日したが、マンションの防犯対策は結構しっかりしており、その一環として各エレベーターの1階には外側にモニターが設置されており、箱の中の様子、奥から扉側を映す角度が見れるようになっている。小さなおっさんを見てから1ヶ月くらい経ったある日、帰宅しエレベーターに乗ろうとしたボタンを押そうとしたとき、エレベーターが上へ動いているのに気がついた。 ちょうど6階に泊まるところだった。何気なく箱の中の様子を映したモニターを見ていたが、6階に泊まったのに扉が開かない。動いている時は箱の中に誰もいなかったので、6階の住人が乗り込むものと思っていた。ところがエレベーターは止まったのに扉が開かない。少しの間様子を見たが誰も乗り込んでこない。このマンションのエレベーターは止まった階に停止したままになるタイプなので、誰かが操作しない限り階を移動することはないはず。その時にエレベーターが動いていたのは間違いない。モニターと押しボタンの間に箱の動きを矢印で合わす表示と階数を示すパネルがついている。エレベーターが上昇している時は上へ向かって矢印が動き、停止すると矢印が消える。俺がエレベーターの前に来た時は間違いなく矢印が上へ流れていたし、モニターでも扉の窓の様子から上へ動いているものを見て取れた。なのに箱が停止しても扉も開かず誰も乗り込んでこない。なんだろうと思いつつ、もう一度押しボタンを押してエレベーターを1階へ呼ぶ。その時も何事もなく自分のフロアへ着いた。よくわからないエレベーターだ。そしてこの話を書き込もうと思ったきっかけが先ほど起きた。ちょっとコンビニに行こうと思ってエレベーターの前へ行った。エレベーターの前には誰もいないし、いた様子も全くない。押しボタンを押そうと思ったら、ちょうどエレベーターの箱が上がってきたのが見えた。このマンションは10階建てで、俺は10階に住んでいる。だからエレベーターが上がってくるということは、この10階に停止する以外はない。誰か同じ階の住人が上がってきたのだろうと思ったので、特に押しボタンも押さずに到着を待った。がすぐに違和感に気づいた。前述しているが、ここのエレベーターは比較的動きが速い。ところが明らかに動きがいつもより遅かった。いつもの半分もスピードが出ていないように思った。そして箱が自分のフロアである10階に到着した。箱の中は無人、誰も乗っていなかった。そして扉も開かない。俺はナイスタイミングで箱が上がってきたと思ったので、押しボタンは押していない。10階のエレベーター付近、廊下にはどこにも人が出入りした気配はなかった。俺も含めて誰もエレベーターの操作はしていなかった。誰かが開花で降りて無人になった箱が上がってきたのかもと思ったが、もし10階のボタンが押されていたなら人の出入りのために扉は開くはず。なんか変なエレベーターだなぁと思いつつも乗り込んだ。今回も何事もなく使えた。なんだろこれ。ちょっとこのマンションのエレベーターが気になってきた。以上、エレベーターのおっさんっていう題名の話でございました。で、次、第2859話目、平行世界のエレベーター。行きましょう。よくある話で恐縮だけど、高校の頃に住んでた団地のエレベーターが時空移動っていうのか、平行世界に行けるものだったのを思い出したわ。そこは8階しかないのだが、ある条件が揃うとエレベーターに9のボタンが現れる。おそらくこれを知っていたのは俺と男の友人 A と B のみ。 まず条件を揃えて9階にエレベーターで行き、あとは歩いて下まで降りる。エレベーターの扉が開くと最初は赤っぽい感じがするんだが、階段で降りている間に戻っている。これはやるたびに少しずつ世界が変わっていった。最初は小さなことで、学校の前の駄菓子屋が普通の民家になってたり、クラスの担任が別のクラスの担任になってたり、平行世界を移動する 俺たちだけがその変化を認識していた。ある時驚いたのが、平行世界に入った途端 A が女になっていた。 A もさっきまでは男だった意識はあるが、すんなりと女になってることにもすんなりと女になってることも受け入れていた。童貞だった俺と B は女になった A の裸を見せてもらい、 3P もやってみた。満足した俺たちはまたエレベーターで遊んでいた。だがどんなに移動しても A は女から戻らない。おいおい、やばいんじゃね。でも A は別にいいよみたいな感じ。なんでも平行世界移動を繰り返したためか、アパートから見下ろす景色は記憶にある景色とかなり変わっていた。遠くに高いビルとか 3,4 個そびえていたのを覚えている。そして事件が。エレベーターの扉が開いた途端 B が消えてしまった。俺たちは慌てた。悪いことをしていたので、神が何かが罰でも与えたのかと思った。エレベーターの Q は消えて、平行世界移動ができなくなってしまった。慌てた俺たちは B の家へ直行した。そこには知らない人が住んでいて、名字も違う。 B の共通の知り合いの友達の家に行くと、 B は2年前に親が離婚して引っ越したと言っていた。引っ越した場所も知らないらしい。そういう世界なんだと思うしかなかった。 A と別れ家に帰ると、それまでいた弟がいなくなって妹になっていた。妹は可愛かったけど、仲良かった弟が消えたことに俺はショックを受けて3日間寝込んでしまった。エレベーターの Q を出す条件は3人いたからできたのであって、 B がいなくなってしまってはできなかった。学校に復帰して A と話すと、自分のうちも相当変わってたと言った。でも自分は女として生きていくから問題ないとも言っていた。お前強いな、はははと俺たちは笑った。今では A は俺の嫁さんだ。数年後 B とも中学の同窓会で再会したんだが、エレベーターの話は忘れていた。忘れていたというか、彼はこの世界ではもともと関わらなかったんだろう。その団地が数年前壊された。もう二度とこんな体験できないんだろうな。以上、平行世界へのエレベーターっていう題名の話でございました。で、次、異世界へのエレベーター、第2858話目。よくあるのかわからないが、エレベーターで異世界な体験なんだが、いまだに訳がわからんので書いてみる。特定されてもそことは言いませんのであしからず。あと打足が多いせいか、二つに分割します。昔中学の頃まで S っていうマンションに住んでいたんだが、1から6号棟まであって、4と6だけ L 字に近い T 字型に作られてて、エレベーターが3機ある。他は2機。15階建てで1、5、8、11、14階がエレベーターの停止階。T 停止階は吹き抜けの廊下になっていて、二部屋に一つの割り当てで縦に階段がずっと伸びてる。打足だけど20年以上前からあって、当時は周りにそんな高い建物がなかったからってのもあって、自殺の名所でもある。俺自身落下後の死体なら何度も見てるし、落下中も見たことあるけど、不思議と心霊的な話は全く聞かない、体験もない。心霊写真を一度友達の家で見たことがあるけど、偽物っぽいし打足すぎるので割愛。都市伝説や心霊が流行った頃も S マンションの心霊話は聞かなかった。この辺りがマンションの詳細です。6号棟に同級生の女の子が住んでて、そこそこ遊びに行ってたんだ。その子の家は9階でエレベーターを使うんだけど、俺の記憶が正しければ6号棟の左端のエレベーターはずっと運転停止してるんだけど、たまに動いている時があって、その時は異世界に行ってた。8を押して上昇、到着で降りて廊下に出ると違和感がある。廊下の先が霞がかって見えて、何か視界が赤っぽい気がする。すごく薄赤いフィルターを通して見てる感じ。とりあえず女の子の家に行こうと進むけど、行けども目的の階段に着かない。廊下がループしてる感じ。おかしいなと思って戻ってエレベーターに乗って、一度1階に降りて1階のエレベーターホールに出ると元の世界に帰ってる。それで外を確認したりして、別のエレベーターで女の子の家に遊びに行く。そんなことが結構な回数あった。女の子が3年生に上がる頃に引っ越したのもあって、6号棟に訪れることもなくなって、異世界に行くこともなくなったんだけど、今でも不思議に思ってる。当時の俺はアホの子だったのか、変なところに迷い込んでも戻れたら気にしない性格で、誰かに話すこともなかった。20年近く経った今でもふとこのことを思い出して気になったりしてる。徒歩15分ほどで行ける近所とはいえ、引っ越してしまって別の地域に住んでる30近いおっさんが今どうなってるか確かめるためにマンションのエレベーターのあたりをうろうろするのも通報されそうで、どうしようかと思ったりしてます。以上、異世界へのエレベーターっていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み126、プハーとイサムシの生朗読は最高のつまみっすな、ぐいぐいいっちゃうよ麦茶が、と。麦茶そんな飲まなくていいと思うんですけどね。麦茶はなんだ、あんまり次々って行かなくて済むっていうところがありますからね。その甘ったりのだと次から次にまた飲みたくなって、よくないとか言いますけど、麦茶はなんかそういうのがあんま来ないらしいんでね、真面目に答えてもしゃあないんですけども、はい。まあ、麦茶正解ですね、夏飲むにはね、体温落とす効果もあるらしいですしね、で、次、2767話目、エレベーターの扉っていう題名の話。以前住んでたマンションは山に建っていて、1階より下に駐車場が2フロアあった。で、山の斜面の下の方、地下3階扱いからエレベーターで1階に移動できるようになっていた。そのエレベーターは駐車場には止まらず1階まで直通なのだが、なぜか駐車場にも扉はあった。しかし駐車場側にもエレベーター内にもそこで止めるボタンがついていなかったので、実際は使えなかった。 ある日、地下3階から1階に行こうとすると駐車場の地下2階で扉が開いた。しかもなぜか電気が消えて真っ暗で外が何も見えない状態。怖くて閉めるのボタンを連打してると、遠くからエレベーターに向かって走ってくる足音がしてきた。慌ててさらに閉じるボタンを連打すると、足音が入ってくる前に扉が閉まってそのまま1階に行けた。外をじっと睨みながらボタンを連打していたのだが、足音の方向に人影はなかった。っていうか、ボタンがないのに扉があること自体が不可解。見えないもの専用の見えないもの専用の扉だったのか。多分エレベーター内のボタンのとこの鍵開けたら止まるんだろうが、使えないなら何のためにあったのかな。ちなみにそのエレベーターは地下3階から1階までの直通専用で、地上の住居へのエレベーターはまた別にありました。エレベーターを使わずに1階に行くにはかなり回り道しないといけないので便利でしたが、それからは一人では使えませんでした。海外のお話です。以上、エレベーターの扉っていう題目の話でございました。はいということで、ジータですよみ、127、あーワームの練習しながら聞くおっちゃんの朗読はまた格別ですわと。ワームの練習、ワームの練習ってなんだろう、よくわからん、プロレスの技でワームってありますけどね、明らかに、演出重視だけで威力は無視っていう、やつですけど、まあ、嫌いじゃないんですけど、はい、で128、全然怖い話とか不思議な話ではないんだけど、エレベーターで思い出すのが、ヨーロッパに行った時に入ったある古いビルの中のエレベーターのこと。このエレベーターは内側の箱の扉がない、つまり乗っていると出入り口側の壁が上下に動いていくのが直に見える。箱の中で出入り口側に近寄らなければ何の問題もないんだけど、ちょっとしたカルチャーショックだったと。え、内側の箱の扉がない、出入り口側の壁が上下に動いていくのが直に見えるっていうか、超怖え。まあ大したスピード出てなければ、まあそれでもどう考えても安全性に問題があるわな。ちっちゃい子とかちょっと興味あって手なんて出したもんならバーンと行っちゃうしね。なんでなんだ、その扉の機構がめんどくせえからつけなかったのか、それはよくわかんねえけど、ああ古かろうがあかんと思うんだけどな。せめてなんだろう、低くてもなんか扉つけろよと思うけど。で129番、おっちゃんでもなければお兄ちゃんでもなくおじいちゃんでもない方こんばんはと。正解、はい、正解ですよ、どれでもないんです、何でもいいんですけどで、次でまた奇妙な現象の方に戻って、重なる意識第3005話目ですね。はい、第3005話目の重なる意識っていうやつをいきましょう。自分の話ではないんだけど、上司もうおじいちゃんな年が話してくれたことで気になる話があるんですよ。上司には昔気になる女性がいたらしい。 ある時その女性と話していると、女性が昔住んでた町や様々な情景が突然上司の意識に入ってきた。重なる感じらしい。しばらくして不思議に思いつつも、実際にその場所に行ってみようと思って遠く離れたその場所に行ったらしい。九州から関東ぐらいの距離。するとその風景から何から何までほとんど同じだったらしく、いろいろ歩き回ったり、記憶に残ってる女性が以前勤めていた職場、店に足を運び、以前〇〇さん、女性のことという方が勤めていませんでしたかと尋ねると、はい、確かに〇〇さんは以前働いていましたよと。何なんでしょうね、上司的には女性と同じ感覚になったような感じだったらしいですけど、ちなみに上司は誰にも信じてもらえないだろうと思って今まで誰にも話したことはないそうです。いまだに不思議に思っていると言っていました。以上、重なる意識っていう題名の話でございました。漫画の誘爆発作みたいなやつですね。で次、第3003話目検査室の白衣っていう題名の話。に行く前にジータレス読み。あら、130、ヨーロッパとかの1900年代初頭の古い建物だと、さっきのエレベーターの感じのマンションとかありますよねと。そうか、まだその頃だとそんな感じなんですね、はい。で、元に戻って第3003話目、検査室の白衣っていう話です。内容的に不謹慎かと思ったので悩みましたが、昔働いていた工場には検査室という6畳ほどの小さな部屋があり、そこに入室するときは白衣に着替えなければいけなかった。白衣は廊下にあるロッカーに 2,3 着かけてあった。新入社員のとき検査室で一人作業をしている A さんに用事があり、白衣に着替えて中に入った。A さんへの用事が終わり、では失礼しますと頭を下げて帰ろうとしたとき、 A さんが白衣ちゃんとかけといてねと言った。自分ははいわかりましたと返事をしてドアの方に体を向けた瞬間、とても驚いた。床に白衣が大の字に広げて置いてあった。小さい部屋の中二人きり、誰かが入ってきて気づかないはずのない距離。なんだこれ、いつの間にと絶句していると、 A さんがあら聞いてないのと驚いている。これたまにあるから。この現象、 A さんが入社した10年前からすでに発生しており、初めは原因を究明しようと休日出勤し一日中見張ったこともあったが、ほんの少し目を離した隙に白衣が置かれており、白衣が置かれること以外に特に被害もなく、他の社員も慣れているのか、またかよめんどくせえななんて人もいるくらいだったので、もうそんなもんなんだってことになったらしい。そんなある日、東日本大震災が起こった。会社が海のすぐそばだったが、すぐに避難したため、うちの会社に犠牲者はいなかった。震災後数日経った頃だった。同僚が家に訪ねてきて工場を見に行かないと誘ってきた。はっきり言って仕事もなく電気もなくやることもなかった自分は、同僚と工場を見に行くことにした。工場だった場所はもう瓦礫の山で、自然の力で積み上げられた車や、どこかの家のアルバムや卒業証書やおもちゃやらエロ本やら、いろいろなものを見つけては二人で嘆き合った。買ったばっかだった新車は屋根の上にきれいに乗ってあった。同僚と ここは第一工場があったあたり、ここは会議室だなんて言いながら瓦礫の山を歩いていると、遠くの方で白くキラキラ光るものが見えた。あれは何だろう、車の屋根とか鏡じゃないなどと話しながら近づくと、それは大の字に広げられた白衣だった。津波で流されたはずにもかかわらず、白衣には全く汚れがなく、たった今誰かが置いたかのように瓦礫の上に不自然に置いてあった。同僚と無言で見つめ合った後、ああここ検査室と震災後初めて爆笑した。現在工場は更地になっており、あの白衣がどうなっているのかは知らない。以上、検査室の白衣っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み131。うちのマンションは10階建てで、俺は7階に住んでる。で、隣に住んでるやつのことなんだけど、1階へ降りるときはエレベーターで降りるんだけど、帰ってくるときは5階までエレベーターで、あとは階段を上がって帰る。でも同乗者がいるときは7階までエレベーターを使って上がってくる。なぜだ。なんで一人の時で帰ってくるときは5階まで、で5階までエレベーターで、あと階段、不自然。同乗者がいるときは7階までいる。なんで、でも知ってんの。ああ見たことあん。5階、あこいつ5階まであれだ。ああはあ、まあ不思議ですな。どうか、なんかおかしいもんね、どう考えても。普通の考えからちょっと逸脱してるから。あそういうことか。てか謎々出してどうすんだよ、ちげえんだよ。133、幼児なので5階のボタンまでしか手が届かないのですと。だからそういう、てか違うんだけど、俺が今あーっていうか、そのなんだ、そういう謎々じゃないけど、問題出されてるとは思ってなかったから、そういうことか。幼児だから5階のボタンまでしか手が届かないから、一人で上がってくる。まあ帰りはね、帰りっていうか、降りるときは1回押せばいいから届くんだけど、登るときはね、手が届かないから7階は。だから5階のポンと押して、ていうか5階まで届くんだったら7階届くけどな。ああ。大抵2列になってっから。まあそこはいいんだけど。うん。ていうか問題出されてるとは思わなかったわ。ああ、まさかの。で次。第2999話目、寒さの原因っていう題名の話。びっくりしたわ。問題出されたわ。確かにそういう問題見たことあっけど、そっち方面、まさかこの今配信してる時にそっち方面の答えのあれが来ると思わなかったわ。はい。で、寒さの原因っていう話です。いきます。十数年前の真夏、バイト先で仲良くなった A 子に、知り合いの B さん家に一緒に遊びに行こうと誘われました。私は B さんと面識はなく、事前情報も楽しい人だから紹介したいという程度で、 B さん家の最寄り駅から A 子について歩いていました。 A 子と楽しくおしゃべりしながら、B さんってどんな人かなと考えていると、夏の暑い日の夕暮れでしたが、 突然身震いするような寒さが。その次の瞬間 A 子が、あ、 B さんちここだよと目の前のマンションを指さしました。その時私は理由も根拠もなく寒さの原因はここだと感じました。多少の不思議体験は過去にもありましたが、どれも半信半疑的なもので、こんなにはっきりものすごく嫌な空気、しかも寒いで体が拒否する感覚は初めてでした。寒気はひどくなる一方でしたが、 A 子には告げず、 B さん家のドアの前に着くと、私はこの部屋からだとなぜか確信できました。さらに A 子がチャイムを鳴らし、 B さんがドアを開け、彼の顔を見た瞬間、寒さの原因はこの人だと少し頭が痛くなりました。3人で話し始めると、 B さんはどうやら霊感商法をしているようで、気候で悪いところを直すやら、このサプリ買わないかやら誘われ、寒気と頭痛と吐き気までしてきたので風邪ひいたみたいと言ってすぐ先に帰りました。本当に具合も悪かったので。家に帰ると寒気などは一切収まり、 A 子とも距離を置くようになり、その後しばらくしてバイトを辞めたのでそれきりです。がその数年後に全く同じ寒気を友人と喫茶店でお茶を飲んでいる時に感じたことがあります。冬近くて店内は暖房で暖かく、出入り口からは遠い席に座っていたのですが、急に温度が下がったというか、全身を取り巻く空気が一気に冷たくなり、なんだと周囲を見ると、目に留まったのは清楚なピンクのワンピースを着た痩せて小柄な白髪のおばあさんでした。一見普通のおばあさんで、私も初めはそのおばあさんのせいで寒くなったとは思わなかったんですが、その人が近くの席に来るとひどい異臭が。気温が下がった感じは私だけだったようですが、匂いには友人も店内にいた客も皆気づいていました。長い間風呂に入っていないような匂いでも、見た目は清潔でした。耐えられずすぐ店を出ましたが、その時 B さん家で感じた寒気を思い出しました。 B さんの時は匂いはなく、でもすぐおかしいと気づき、おばあさんの時は寒気はしましたが、匂いがするまで原因がそのおばあさんとは気づかなかった私。この2回の寒い経験は何だったのだろうと未だに不思議です。どなたか似た経験がある、または聞いたことがあるという方はいらっしゃいませんか？お話聞きたいです。よろしくお願いします。で、補足。二人の寒気はどちらも体内からの悪寒というよりは、外気が一気に冷える、体感温度が冷蔵庫の中にでも入ったように瞬時に下がる感じでした。また A 子から寒気を感じたことはなく、 B さんを紹介されるまでは気も合うし、もっと仲良くなりたいと思っていたくらいでした。おばあさんについての補足は、彼女が何かの精神疾患を患っているとおぼしきおかしな言動がありました。突然立ったり座ったりを繰り返したり、その都度笑顔で周囲に謝ったり、自分の意思に反して体が動いてしまうといった風でした。以上、寒さの原因っていう題名の話でございました。次行く前にジータレス読み、134、ところで例の企画はどうなったの？ミスター136と、ですね、まあ、ツイッターで書いて、なんか多くの方にリツイートしていただいてですね、ドワーッと、まあ、あのニコ動のコミュニティにもあのお知らせのところに書かせていただきましたけども、明日の19時から約8時間、ですね、おそらく8時間はかかると思いますが、 全部とにかく録音ファイルをただ垂れ流すだけなので時間はだいたい分かってるんですけど、まあ、全部足すと7時間40分ぐらいなんですよ確か。なので、まあ、トータルでまあ約8時間、ぶっ通しでやるつもりでおります。はい、一応掲示板作りますけどレス読みしません。流して自分が誰々で題名これですって言って流してを繰り返して8時間ってことですね。はい、そんな感じでやります。だからもうやります、例の企画。はい、例の企画のい、また別のこと話してんだったらあれですけど、まあ、別のないんですけど別に自分が言ってるのはこの企画だけなんで今残ってるのは、だからそれで合ってると思うんですけど、はい、で、次、アパートのドアっていう題名の話です。いきます、短いです。同僚が怖がっているので書き込む。アパートに一人暮らしなんだが今日出勤するときドアを開けようとノブを掴んだ途端外側からすごい力でドアが引っ張られたんだって。バランスを崩して転倒したけど起き上がっても誰もいないんだと怖がってる。部屋の窓が開いていて気圧差とかでドアが軽く感じたんじゃないのとか言ったが窓は全部閉まってるからそんなことはないんだって。人ごとなので怖く書けないな。以上、アパートのドアっていう題名の話でございました。で、次、突風っていう題名の話です。第2970話目。これも短い。消防の頃仲の良い友人たちとスケートをしに行った帰りの話。自分は前方を一人で歩き後方を友人たちが歩いていた。うわ、いたと声がし気づくと自分を除く全員が道路に座り込んでいた。友人たち曰く突然突風が吹き転んでしまったんだと。風なんて吹いていなかったしその時は友人たちに騙されたんだと思った。その時の友人たちと今は疎遠になりもう連絡は取れないけど、たまに思い出してはあれは何だったんだと気になってる。以上、突風っていう題名の話でございました。で、次はエレベーターのカテゴリーの方の話をまた5話いきます。5話ずつで、交代交代と。第2424話目、エレベーターのパネル、その2。ちょっと待ってよ。これはエレベーターのパネル、エレベーターのパネル1をやるべきなのか。うん、そうだな。これエレベーターのパネル2じゃなくて1からやらないとつながらんの、多分。ということで、エレベーターのパネルってやつからいきたいと思います。2371話目。 2年前住んでたマンションでの話。初めての一人暮らしで不動産屋とか CM がバンバン流れている場所しか知らなかったんだけど、おやすみぷんぷんに出てくるような古い不動産で借りた物件に住むことにした。そこは1階がクリーニング屋で、そのビルを無理やり住居用に改装した物件。そこに住んでから全然いいことがなくて、ある日エレベーターに乗ったら何か違和感がある。エレベーターは2階からなのと、自分は3階に住んでいたから普段は階段で帰るのに、その日はパチンコの実機をもらって運ぶ途中だったのでエレベーターを使った。で、上に向かうはずなのに下に進んでる感じだし、1階上に行くだけなのにすごく長く感じる。でもドアが開いたら見慣れた3階ってパネルがある。重いもの運んでたから感覚おかしくなったのかもと思ってエレベーターから出ようとすると、さっきまで昼間だったのに真っ暗なの。真っ暗な中に夕焼けがあるみたいな。ゲゲと思って振り返ったら、エレベーターの行き先パネルがランダムに点滅してるの。何かネタになるかもと思ってしゃべって、荷物重かったしそのまま自宅に帰ることにした。そんで次の日、携帯のアラーム鳴らなくて電源が入らなくなった。寝坊した。でも起きたらついてなかったこととかみんな改善した。日も同然だった男と付き合っていたはずが、なぜか全然違う男の人と付き合っていたが今の主人。困ったことは、友達と話したりしても微妙に過去のバカ話が食い違ってたりするくらい。次、どこかのエレベーターに乗って違和感があったらまた2年前に戻るのかが怖いから一人では乗らない。ちなみに SD は生きていたので、未だにその時のムービー見れるから一応夢じゃないんだと感じる。で、エレベーターのパネルその2続き。降りたら違う世界に来てしまったというような内容を書いたのですが、今日前の世界に関係するかもしれない出来事があったので、ここに吐き出させてください。まずエレベーターを降りる前に働かない男と付き合っていて、そいつのせいでプロスに借金がありました。近所には大きな空き地もありました。降りたらその男とは別の彼氏がいました。さらにプロスに返済しようと財布を探してもカードがなく、問い合わせたら契約した事実がなく、10万円の借金はチャラになっていました。催促等一度も来ず。そして近所の空き地はスロット屋になっていました。これがエレベーターを降りる前と降りてからの違いです。なるようにしかならないと、新しい彼氏、この世界では前から付き合っていたようで、思い出そうとすれば確かにそんな記憶もあるっちゃあると結婚して、今は娘がいます。そして今日、娘と散歩中にギャルっぽい女の子とすれ違い、なぜかあれ帰らなきゃという気持ちでいっぱいになりました。昔住んでいた家の間取りを思い出すみたいな、よくわからない気持ちになって、とにかく今も夢を見ているような、まさに狐につままれ中です。で、散歩から帰ってきて娘を昼寝させていると、インターホンが鳴ってドアスコープを覗いたら誰もいないんです。夏休みなんでピンポンダッシュかと思ったんですけど、砂利の音も全く聞こえなかったので本当に謎です。これ鳴ってすぐ出たら戻れるんですかね。切羽詰まってて文法おかしくて読みにくくてすいません。以上、エレベーターのパネルその1とその2でございました。で、次、ごめん、ジータレス読み135、親と今と大友克弘のショートピース見てきたよ。その帰りの道中で聞いてますと。あざっす。ショートピースってなんだ。大友克弘はわかるけど、なんか新しいのなんか出たんですか。出たっていうか、 ほうほうほう、ショートストーリー。7月20日より全国公開。ほうほうほうほう。あ、なんかチラッと見た気がするな、ショートピースっていうの。なんか、やるよ、みたいな。うん、全然覚えてなかったけど。はい、とりあえずアザスで、次、エレベーターの女っていう題名の話でございます。第2385話目いきましょう。ゴールデンウィークだったかの夜中、コンビニに行こうとマンションのエレベーターに乗った。一人だったんで奥の壁に寄りかかって携帯いじってた。そしたら、今日はずっとエレベーターの調子が悪かったですね、といきなり女の声が聞こえた。あれ？と顔を上げたら女の人が前向いて立ってた。俺が乗り込んですぐだったからいつ乗ってきたんだろうって不思議には思ったけど、後ろ姿がエビちゃんみたいだったから嬉しくなり、そうなんですか、今日初めて乗ったんでって返したら、ええ、今日は調子が悪いです。そうですか、でも今は普通に動いてますよね。いいえ、動いていませんよ。え？と思ってパネル見たら順調に下に下ってる。見てるうちにチーンと1階に到着。あ、着きましたよ、ほら、と女を見るといなかった。ありがちだけど初めてのことに震えた。コンビニに行く気も失せた。また一人でエレベーターに乗るのも怖くて、そのまま近所の友達ん家に逃げた。以上、エレベーターの女っていう題名の話でございました。で、次、第2257話目、スーパーのエレベーター中学生の時に体験した出来事です。両親と俺、妹二人で休日に山へ遊びに行った帰りのこと。自宅から自転車だと15分くらいの場所にある中規模のスーパーへ寄りました。たまにそこで買い物していた割と馴染みのある店です。両親は地下1階、あ、1階だったかも。で、食品を買いに行くため、俺と妹2人は3階にある本屋で時間を潰そうということに。1階のエレベーターに乗り、ボタンを押そうとした時に、あれ？とふと気がつきました。4階のボタンがあったんです。その建物は3階までのはず。エレベーター内にある案内板を見ても3階までしかありません。妹たちと、あれ、なんで4階のボタンがあるんだ？え、おかしいね、3階までだよね、ここ。うん、と不思議に思っていました。その時エレベーターには俺と妹2人しかいなかったので、ちょっと行ってみようか、うん、行ってみようと4階のボタンを押し、上へ上がっていきました。4階に到着し、ドアが開くと、そこは小さな部屋というか空間でした。広さは畳1畳くらいで、照明は何もありませんでしたが、エレベーターからの明かりで目の前には塗装や貼り付けなどしていないコンクリートの壁が見えました。地面にはゴミが散乱しており、天井はかなり高いようで、うっすらと確認できた程度です。その部屋に出て左右を見てみると、人が通れるか通れないかくらいの隙間がずっと先まで続いていました。暗くて先は見えませんでした。妹たちはよくわからないといった感じで、なんだろうねと話していました。こんなとこ一般の客が入れるようにしていいのかなと思いつつ、 4階どうなってるかちょっと外から見てきてと妹たちに言ったんですが、もう行こうよというので仕方なく3階へ行き、本屋にしばらくいると両親が来たため車で帰りました。外から店を見てみましたが、やはり3階建てでした。車の中で両親に先ほどのことを話しましたが、あら、そうなの？と本気にしてない感じでした。この時点では特に怖いとは感じていませんでした。ゾッとしたのは後日一人であの店へ行った時です。1階からエレベーターへ乗りボタンを見ると、4階のボタンはありませんでした。取り除かれたのではなく、もともとそこにはボタンがないようでした。あの時一人で残っていたらどうなってたんだろう。ちなみに場所は愛媛県県庁所在地の消防署のすぐ近くにある店です。上京したため今でもその店があるかどうかは分かりません。で、レス。メンテナンス部屋のため通常はボタンは蓋がされてるとかかね、に対してさらにレス。ボタンの並びが上から3、2、1、地下1階だったので、一番上に4があるなら3の上に空間がないとおかしいのですが、それがありませんでした。もし従業員だけが立ち入れる4階があったとしても、あの部屋はちょっと異常でしたね。以上、スーパーのエレベーターっていう題名の話でございました。で、次、異世界エレベーター第1959話目いきましょう。なんか今日変な体験した。仕事終わってちょっと時間が早かったから、行きつけのスナックで一杯飲んでかかって、スナックが入ってるビルのエレベーターに乗った。俺、飲む時って使う金を決めて財布から胸ポケットに移動する癖があるのね。それをスナックがある5階に着くまでに済ませて降りたら真っ白だった。もともと壁とかは白い建物なんだけど、ドアとか看板とか白くないはずのところまで真っ白。みんな引っ越ししたのかな。後でスナックのママに電話しとくかと、全部の店でそう引っ越しとかしないだろうと疑いつつ、仕方なくエレベーターに向かおうとしたら、今俺がエレベーターで来たばっかだから、まだエレベーターは別の階に移動していないはずなのに、それなのにチーンとか鳴ってドアが開いた。おおと真剣にビビっていると、作業服って言えばいいのかな、工事現場で働いてる人みたいな格好をした初老の男性が降りてきて、開口一番、なぜここにいるんだ、どこから入った。おいおいとか思いつつ、もしかしてビルの取り壊しでもするのかと思い直して説明をした。俺、エレベーターで上がってきたらお店とかなくて、このビル建て直すんですか。男性、そうじゃないんだよ、ここはダメなんだよ。俺、もしかして塗装中とか。すいません、知らなくて。男性、そうじゃなくて、ここは少し外れているんだよ。その後、まあ改装中なら仕方ないとエレベーターに乗ろうとしたら、男性、そっちじゃないよ、ちょっと待ってて。と言うと携帯電話を取り出して、ダイヤルとか何も押さないで耳に当ててこんなことを言った。男性、ああ、はい、ではヒグス電荷上げしてください。俺、え？男性、 悪かったね、怒鳴ったりして。俺、はあ。で、ここからが説明できない。俺は今までスナックがある5階にいたはずなのにビルの前に立ってた。どう言えばいいんだろう。瞬間移動ってのが本当にあるのならきっとこんな感じだと思う。どうなってんだと思いつつ気を取り直してスナックに行こうとして、その時に腕時計を確認したんだよ。そしたら23時30分だった。俺は今日は仕事が早く終わったから飲みに来たんだから、23時30分なんておかしいわけだ。時計壊れたかと思って携帯電話の時計も確認したけど、23時30分ちょうど。まさか白チュームでも見ていたかって胸ポケット触ったら、そこにはさっき入れた千円札が3枚。これって不思議体験ってやつだよね。あの初老の男性が一体誰だったのかってのも気になるんだけど、俺の数時間はどこに行っちゃったんだろう。こういうことってあるんだね。なんかカルチャーショック受けたよ。以上、異世界エレベーターっていう題名の話でございました。で、次またカテゴリーを変えて奇妙な現象に戻り、また5話。あれ、俺これ読んでねえのか。第2969話目、落ちましたよっていう題名の話。私は注意力散漫なのか、よく財布、携帯置き忘れたり、手袋とか鍵とか落としちゃうんですね。で、歩きながらとかで落としたら、後ろの人が落ちましたよとか声かけてくれるんですよ。まあ、よく落とすといっても半年に1回とかですけどね。そんで、昨日の話なんですが、仕事帰り、地下鉄梅田から阪急梅田に乗り換えのために移動してたんですけど、百貨店越えて空港にあるような歩くエスカレーターみたいなところの横を歩いてたんですが、落ちたでの声に振り向きました。すると、ベージュっぽいコートのおばさんが私の目を一別した後、何か拾う動作をして私に差し出しました。ポケットに入れていた手袋かなと思いました。けれど、差し出したおばちゃんの右手には何もありません。私はすんません、ありがとうございますと両手で水をすくった時の感じでおばさんの前に差し出し、その見えない何かを置いてもらえるように誘導しました。重さも感触も何もなかったです。おばさんはなんかいいことした的な顔で去っていきました。ちなみにこれ多分3回目です。1回目の時は高校の通学で環状線使ってたんですが、そこの車両内を出口に近い方に移動してたら、リーマン風のお兄さんが落ちたよって振り返ってみてもなんもないんですよね。頭にハテナ飛ばしながらお兄さんの目線を追ったけど、なんもなかったので、なんかいけずされてるんかと思って駅着いたら無視して降りたのが1回目。その時は何も意識してなかった。2回目は働き始めた頃、通勤で使ってた阪急の最寄りの駅でのホーム。喫煙所があったんですけど、そこで正面におったおっちゃんに落としたでって。その時はタバコ吸い終わってさあ並ぼうかなって感じで歩いてたわけじゃないんやけど、私が落としたそれはおっちゃんの近くに落ちたみたいで、拾った動作して手渡されたんやけど、まあ何も見えんのよね。朝から変なんに絡まれて最悪やとか思って無視していこうとしたら、おっちゃんタバコ消してついてきて声かけてくるんよね。自分のんちゃうんかって。めっちゃしつこいから知らんって言ったら、おっちゃん困った顔して離れていった。頭痛い人なんかなーとか考えてたけど、喋り方も普通やったし、何よりもほんまに困った顔してたから気になってた。んで3回目に至る。 これ私が頭おかしいんか、拾った人たちが見える人なんか、それとも拾った人たちが3人ともおかしいんか、私は何を落としてるんやろう。共通点を挙げれば駅関係ってとこだけ。3回目はさすがに気色悪いわ。なんか知ってる方いませんか。でレス、なんでその人らに何を拾ったのか聞かんの。に対してレス、落ちましたよって手渡される動作されて、何もないのに何ですかなんてとっさに聞けなかったわ。こっちからしたらはーって感じだし、向こうの対応がまともだったから、こっちが自分が変だと思われること言えないもんだよ。今度もし会ったら聞くよ、なんて言えばいいのか、これ何ですか、何が落ちてますかとかでいいのかな。変な人に思われそうで怖いけど。以上、落ちましたよっていう題名の話でございました。で次、第2960話目、ある日目が覚めたら。もう10年以上前になるけど、いまだに不思議だと思う体験があった。ある日目が覚めたら、下着のパンツだけがぐっしょり濡れていた。気づいた時に大人になっておもらししたかと焦ったけど、布団は濡れてなかった。それどころかパンツの上に履いていたジーパンすら濡れていない。汗かと思っても T シャツは濡れていない。で今度は変態が侵入して俺のパンツ舐めていったかと思って戸締まりを確認しても、玄関はホテルのドアについているような内鍵がかかっていたし、窓も鍵がかかってた。当時一人暮らしだったし、他に部屋以外で人がいそうなユニットバスに着替えのために直行しても誰もいない。ちなみに脱いだパンツの匂いを一応嗅いだけど、小便とか汗とか唾液の匂いが全然しなかった。以上、ある日目が覚めたらっていう題名の話でございました。で次、ミニカー第2932話目、ミニカーっていう題名の話です。いきましょう。割と最近のことなんだけど、俺ミニカーをかなり集めてるんだ。でちょうど1週間くらい前にコンビニでミニカーを大量に買ったんだけど、ただ不良品率が4割超えてて、残った正常品の中から気に入ったやつだけ数台100均のディスプレイのケースの中に入れて飾った。それが先週の火曜日で、次の日家に帰ったらそのうちの1台だけ場所がずれてたのね。俺は几帳面だから全部揃えて飾ってたんだけど、それだけ数センチ前に出てた。あれおかしいなと思いながらも蓋を開けて直した。で次の日家に帰ったらまたずれてた。ケースの底面歪んでんのかと思ってよく見たけど、そんなこともない。それに歪んでたら左右の車もずれてるはず。多少あれとは思ったけど、不良品だしこんなこともあるかと謎解釈で自分を納得させた。でまた次の日帰ってきたら案の定また動いてる。ただこの時は後ろに動いてた。それまでは前に数センチで、それが土曜日まで続いたんだけど、一日中家にいた日曜と月曜は何も起こらなかった。そして昨日の夜、家に帰ってきてみたらその車はずれてなかった。ずれてなかったけど上下逆さまにひっくり返ってた。さすがにこれには情けなくもヒーと声を出してしまった。ケースに入ってんだから風で動くとかありえないし、他のは微動だにしてない。第一俺一人暮らしだから他に触るやついないんだよな。 侵入者でもいいのか、はたまた俺は誰かと二人暮らしでもしてんのか。とりあえず場所変えても変わんないようだったらもう奥で売り払う。オークション。お気に入りだったけど確実に元の 2,3 倍で売れるから割り切ることにする。以上、ミニカーっていう題名の話でございました。で、次、2923話目、今の女性。これは俺が幼稚園の頃、もう30年以上前の話。当時の俺はよく怖い夢を見てた。迷路のような巨大な図書館で、大きな口のある毛むくじゃらの巨大な芋虫のような化け物に追われる夢。熱出した時に必ず見る悪夢なんてのはよく聞くけど、俺は恒常的に見てたんだ。その夢はいつも同じ結末だった。ずっと化け物に追われるんだけど、図書館を逃げ回っているうちに本棚の陰でうずくまって泣いている女性を見つけるんだ。その女性は真っ白なドレスを着て、頭には透けた布をかぶっていた。夢を見ていた当時は気がつかなかったというか、そもそも知識になかったんだが、思い返せばあれはウェディングドレスだったな。彼女は花嫁だったんだ。しばし見とれる。怪物はいつの間にか消えている。意を決してその花嫁に声をかけ、なぜか大人になってる俺が彼女の手を取ると、彼女が笑って鐘が鳴る。そこでいつも夢は終わる。見たこともない女性なのになぜかとても懐かしく、どこか悲しい思いがした。今では細かく思い出せなくなってしまったが、彼女の笑顔はとても綺麗だったはずだ。そんな夢をほぼ毎日のように見てたんだが、ある日を境に見なくなった。いや、ある出来事を境にと言った方がいいのかもしれない。あれは7月の半ば、アブラゼミの鳴き声がうるさい暑い日だった。その日俺は珍しく他県から家に来ていた母方の祖母に、もうすぐ兄になると聞かされていた。その時にはよくわからなかったんだけど、家族が増えるってことはわかったので、なんとなくだけど嬉しくてドキドキしてた。昼飯を食った後、祖母と姉が買い物に行った。家に残ったのは俺だけだ。どうにもそわそわして俺は家の中をうろうろしてた。子供部屋を出て廊下をうろうろ、台所で冷蔵庫を開けたり閉めたり、それからまた廊下に出てうろうろし、今度は両親の寝室に入った。寝室からは居間につながり、居間からは台所にもつながっているので、俺は今度は別ルートで台所まで行こうと居間に入る。意味なんかない、ただ落ち着かなかったから。居間は昼なのに薄暗かった。カーテンが閉まっていて電気も消してあったからだ。ほのかに親父が吸ったタバコの残りががする。俺はこのどこか空虚でちょっと不気味な今の雰囲気が好きだった。台所の入り口に向かって今を横切る。右手に置いてある大きなソファーを横目に、向かいにあるドアを目指す。中ほどまで進んだところで、ふと背後からしんとした気配を感じ振り返った。心臓が止まるかと思った。今に置いてある大きなソファー、その中央に見たこともない格好の、見たこともない女の人が座っていた。青いフード付きのローブ、長いスカート、少しかしげた首、そして腕に抱いた赤子。驚いて思わず声を上げようとしたが声が出ない。そこで俺は異変に気づいた。部屋からすべての音が消えていた。ノイズ一つ聞こえない。完全な静寂。そして部屋の色。 壁もソファーも床もすべてがフィルターを通したように青みがかっていた。部屋の温度も下がっている。少し寒い夏なのに。青暗く音のない部屋、冷たい空気。そこでさらに気づく。タバコの匂いもしない。自分家の居間なのにまるで別世界だ。でも恐怖は一切感じなかった。俺は目も心もソファーの女の人に釘付けだったから。ゆっくり体全体を前後に揺らしながら女の人の口元が動いている。歌っているのだろうか。聞こえないのでわからないが、きっとそうだ。今思えば子守歌だったのだろう。気づけば俺は泣いていた。なぜか無性に悲しくて、切なくて、懐かしくて、でもそれ以上に目の前の光景があまりにも美しいと思ったから。そのまましばらくの間静かに泣いていた。泣きながら見惚れていた。どれだけそうしていただろうか。突然俺の頭の中に夢の中で見た花嫁の笑顔が浮かんだ。夢の花嫁は目の前の女の人とは全然違う人なのに。その瞬間、ただいま、あっけないほど唐突に音が戻る。姉の声だ。同時に目の前の女の人が消えた。油ゼミの鳴き声がうるさい。壁も床もソファーも青くない。暑い。いつもの薄暗いちょっと不気味なだけの今、親父の吸ったタバコの残りががする。ああそうか、俺は理解した。あの美しい光景は失われてしまったんだと。しばらく呆然と立ち尽くしていると、キッチン側のドアが開いた。どげんしたとね。振り向くと祖母が驚いた顔でこっちを見ている。俺は祖母に抱きつき泣いた。ただただ泣いた。祖母はそれ以上何も聞かず、ずっと頭を撫でてくれた。その日からもうあの怖い夢を見ることはなくなった。代わりに夢の中の花嫁の笑顔も思い出せなくなってしまった。とても綺麗な笑顔だったはずなのに。そしてその数日後、妹が生まれ、俺は兄になったんだ。10年後、俺は中学生になってた。妹とは喧嘩ばっかりだ。夢のことやあの今での出来事なんかすっかり忘れてた。そんなある日、美術史の授業があった。美術なんて音楽や体育、家庭科と並んで実技は楽しいけど座学はつまらない科目だ。当然催眠効果も大きい。実際クラスの過半数は夢の世界に旅立つのが常だ。俺も慣例に漏れず半分寝ながら授業を受けてた。スライドで絵を写しながら先生が何やら解説しているが、まるで頭に入らない。しかしスライドが一枚の絵に切り替わった瞬間、俺の脳は過去へとつながり一気に覚醒した。それどころか思わず立ち上がって、あーっと叫んでしまった。教室はざわついたが知ったこっちゃない。信じられなかったし、わけがわからなかった。今でもそうだ。ありえない。太閤の聖母、ラファエロ・サンティ、1504年。そんなタイトルとともに映し出されていたのは、見まごうはずもないあの日、あの今で見たあの女の人そのものだったのだから。夢の女性と今の女性、そしてラファエロの絵、関連があるのかはわからない。だが俺は死ぬまでに本物の太閤の聖母をこの目で見たい。いや、見なければならないと思っている。以上、今の女性っていう題名の話でございました。で次、第2908話目、自動ドアっていう題名の話です。 大学2年の夏休みに入るちょっと前からだったかな。コンビニやらスーパーやらの入り口、とにかく全ての自動ドアが俺に反応しなくなったことがあった。それまでは普通に使ってたコンビニなのに自動ドアが開かない。立ち位置変えたりいろいろやっても開かず、店員が気づいて内側に立って開けてくれたのは良かったんだが、買い物済ませて出る時になってまた開かない。と思いながらも、またもや店員がドアの前に立つとあっさり開いた。なんでしょうねみたいなことを言いつつ互いに首をかしげた。で、それから1ヶ月以上の間ずっとそれが続いた。そのコンビニだけでなく、近くのスーパーやゲームショップ、電気店までどこに行っても自動ドアが開かない。コンビニは3回目くらいで毎回右往左往してるのが恥ずかしくなって行くのをやめた。どうしても買い物って時には友人と一緒に行くか、人が多い時間に行って友連れで入って、出る時も友連れでみたいなことをしてた。幸い大学の建物には自動ドアは導入されてなかったので、留年の危機、夏休み前イコール試験シーズンなのでには至らなかった。とはいえ、その頃一人暮らしをしていた俺としては、食料品やらの買い出しにさえ気を使い、どこに行くにも後ろめたい思いをするというのはなかなか精神的に応えるものがあった。事態が収まったのは前述の通り1ヶ月ほど経ってからだった。どうせ夏休みだし気分転換にと田舎、実家ではなくじいさんばあさんが住んでる田舎、本当にど田舎なのでコンビニもないに遊びに行って、1週間ほど畑仕事の手伝いやら何やらの自動ドアとは縁がない生活を送ってた。で、田舎から一人暮らししてるアパートへの帰路で、自宅最寄り駅前のコンビニに寄ったら、あっさりと自動ドアが開いた。その時は正直おおと思ったね。アパートに帰り着いてから最初にことが起きたコンビニをはじめ、近場の店に何軒か行ってみたところ、これまでのことが嘘かのようにどの自動ドアもあっさり開いた。あれからもう5年くらい経つが、あんな経験はあの時だけだったな。それでも結構印象的な体験だったこともあってか、いまだに夢で自動ドアの前に立ち尽くす夢を見たりするし、たまに反応が悪い自動ドアがあったりするとビクってなる。以上、自動ドアっていう題名の話でございました。で、次に行く前にジータレス読み136、見とれる、見て惚れるって書いてあったからかな、書いてあったかなと、なら見とれるですねと。本当は見て、まあこういう風に書くことが多いようだがと。そうか、これ見とれるか、見惚れるって読みましたね、そのまんまね、はい、すいません。あんまり取れるを漢字で書くパターンをあんまり見ないもんで、とをひらがなで書いてるパターンばっかり目にしてるから、あんまなんかピンとこなかったですね、言われてみれば確かにと思ったけど。で、これで奇妙な現象は15は1234567891011121121315は読んだので、次エレベーターってやつをまた5は読んで、そしたら15は15話になるから、それでやめっか。で、いきましょう。それで30は読んだことになるからな。で、エレベーターの第1950話目、エレベーターの外にって書いてあるから、 あれちょっと待てよ、俺1700、ちょっと待て、さっきレスで第1734話目、エレベーターの外以外は未読って書いてあったから、俺1734話目は読んだんだけど、1950話目のエレベーターの外には俺読んでないんですかね、これ。 これ繋がってんのか。繋がってないな多分。エレベーターの外にっていう題名の話です。第1950話目です。いきます。今から5年前、渋谷のとある会社に勤めていた時の体験。深夜残業になり夜中まで仕事をしていた。会社は6階建て古いビルの4階で、深夜になると非常階段は閉められてエレベーター以外降りる手立てがなくなる。1時頃やっと仕事が片付き、やれ疲れたとエレベーターで1階に降りた。ドアが開いたらそこに見えるのは真っ暗闇の草が生えた野原。呆然として見てるとドアが閉まった。どうしようと考えたが仕方なくボタンを押してまたドアを開いたら、いつも通りの1階通路だった。普通に帰れたけど、あの野原に出たらどうなっていたか不明。以上、エレベーターの外にっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み137、第1950話のエレベーターの外には読んでませんと。あざっす。短いし覚えてないけど、まあ読んでなさそうですね、まあ実際読んでないそうなんですけどで次、第1800話目、エレベーターのおじさん。また出てきたよ。さっきエレベーターのおっさんってやつ読んだけど、エレベーターのおじさんっていう題名の話。今日の朝、通勤でエレベーターを使った。扉の前に立っていたら、隣のおじさんの後ろ姿が映っている。へえ、この人、後ろの髪の毛の刈り方変わってるなと思って見ていた。頭の下3分の1ぐらいのところで横一直線に刈られていた。でも変なんだ。隣のおじさん、扉の方に向いて立ってんだよ。おじさんの顔が映らなきゃならないのに。あれと思いながらエレベーターを降りた。九段のおじさんが目の前を歩いてる。彼の後ろの髪の毛、さっきエレベーターの扉に映っていたのと全く同じだった。以上、エレベーターのおじさんっていう題名の話でございました。で、次、時空エレベーター。第1745話目。4歳ぐらいの頃、八王子の古いマンション、5階建てに住んでいた。みんな仲良しで、小学生のお兄さんお姉さんがちびっ子たちの面倒を見てくれた。事件が起きた日は3階のエレベーターホールでボールを弾ませていた。メンバーは小学生が2人とちびが3人。そのうち近所の人から外でやりなさいと注意されたので公園に行くことにした。で、小学生のお兄さんがエレベーターを呼んでくれて5人で乗ろうとした。でもなぜか私は階段で行きたいとダダをこねた。お兄さんはじゃあ下で待ってるねと扉を閉めた。で、小学生のお姉さんと2人でエレベーター脇の階段をゆっくり降りた。1階に着いたが、先に降りたはずの3人がいない。 エレベーターが3階に止まっていたので下に呼んでみるが、エレベーターには誰も乗っていない。エレベーターは1機しかない。何か忘れ物でもして一度家に帰ったのかなと思い待ってたが、5分経っても誰も降りてこない。お姉さんが他の階のエレベーターホールとみんなの家を見てくるからここで待っててと言ってしまい、私は一人になった。私はエレベーターの階数表示を眺めながらボケーっと突っ立っていた。しばらくすると突然チーンとなり扉が開いた。階数は1階のまま。中から出てきたのはお兄さんたち3人。兄、早かったね。あれ、一人？私、今までどこに？びっくりすぎて喋れない。やがてお姉さんも帰ってきてお兄さんに今あったことを説明したけれど、お兄さんたちは普通に降りてきたという。結局説明がつけられないまま終わってしまった。何なんだろうね。以上、時空エレベーターっていう題名の話でございました。で、第1734話目を読んだ、昔読んだらしいので飛ばして、第1390話目 B1 ボタン、3月初旬、母が倒れて救急車で病院に。夜も遅くて大学春休みの俺が初めての病院宿泊。その日は何もなかった。次の日、母の看病したり売店でお弁当を食べたり、泊まった部屋でテレビ見てるうちに夜になった。20時頃だったかな。母はもう寝てて、病院の外にある喫煙所に行こうとエレベーター乗った時なんだけど、なんとエレベーターに B1 ボタンがあった。俺が乗ったのは患者さん等一般の人が乗るエレベーターで、 B1 のボタンはついていないはずだった。でもその時は疲れていたのか、なんとも不思議に思わなくて、今 B1 行けるのか、よし見てこようと思い、迷わずボタンをポチッとな。階段からも行けるんだけど、関係者以外立ち入り禁止。エレベーターのドアが開くと、すぐ前に壁で左か右への通路しかないところだった。非常灯の明かりしかついていないみたいで真っ暗だった。さすがに立ち入り禁止の場所だし怖かったので、すぐエレベーター閉めて1階に戻ってタバコ吸いに行った。その後は特に不思議なこともなく、母の容態も良くなったので俺も家に帰った。数日後、母も退院したし、俺も大学の準備あるからアパートに帰るなりなんなりしてたんだが、アパート帰ってきてのんびりしてるとき、ふとその時のことを思い出してしまった。よく考えるとあのエレベーター、夜だろうとなんだろうと B1 のボタンなんてついてないんだよね。何年もあの病院通ってたのに、あの時だけ出現した B1 ボタン、そして俺が行った B1 は本当の B1 だったんだろうか。あの時 B1 に降りてたら、今頃こうして2ちゃんに書き込んでなかったかもしれん。以上、 B1 ボタンっていう題目の話でございました。で、次、第1104話目、これエレベーターのところあともう4話しかないから全部やっちゃいましょう、瞬間移動過去3っていう題名の話です。いきましょう。 一回だけ瞬間移動したことがある、つうかさせられた。高校生の頃、友達と遊ぶ約束をして M 駅で待ち合わせをした。電車の都合で早く着きすぎたので、ビルの7階にある本屋に入って立ち読みをしたりして時間を潰し、待ち合わせの時間が迫ってきたので本を一冊買って近くのエレベーターに乗り込んだんだ。エレベーターで1階で降りたら何か違う。1階の店内に着くはずなのに、目の前にあるのはなぜか通路。外に出てびっくり。M 駅にいたはずなのに、そこは K 駅だったのだ。もうポカーンとするしかない。勘違いしてたのかと買った本を見てみたら、入っている袋もレシートも間違いなく M 駅の本屋さんのもの。その時使っていたイオカードだっけ、裏に入った駅と出た駅が出るやつ。それも今日の日付で地元駅から M 駅の履歴がしっかり残ってた。待ち合わせはもちろん遅刻しましたとも。その後も何回か M 駅の本屋のエレベーターを使ったりしたが、二度と別なところに飛ばされることはなかった。今でも不思議でしょうがない。ちなみに地元駅から二駅ほどで K 駅に行き、そこから一駅で M 駅ってな感じ。両方ともよく知ってる駅。以上、瞬間移動3っていう題名の話でございました。で、次、第1079話目、口入り。口入りと書いて、これ何て読むんだろう。口入れ、口入、うん、どれなんだ。口入かな、わからん。口入りっていう題名の話いきましょう。小学校 4,5 年の頃だったと思う。当時俺は鍵っ子で、高段の7階建ての団地に住んでいたんだけど、エレベーターが 1,3,5,7 階にしか止まらないタイプだった。俺の家は6階だったんで、いつも5階で降りて1階分歩いて上がってた。ある日、学校帰りに友達に借りたドラゴンボールを歩きながら読んで帰った。エレベーターに乗って5階のボタンを押してまた読み始めた。ドアが開いたので降りようとして顔を上げたら、いつもの団地の廊下ではない薄暗い空間で、すぐ前に古い鉄の扉があり、口入りと書かれた札が貼ってあった。何が起こったか理解できなかった。エレベーターの階数表示を見ると、どの階にも灯っていない。凍りついて固まっていたら、エレベーターのドアが閉まり、次にドアが開くと見慣れた5階の廊下だった。泣きじゃくりながら部屋まで駆け上がり、母親が帰るまで布団をかぶってガタガタ震えていた。母親に話したら、悪い夢でも見たんじゃないのと言われたけど、しばらくは怖くてエレベーターに乗れず、6階まで歩いて登ってたな。当時は鉄の扉の札が入り口の旧表記だとは分からなかったけど、あそこで降りてしまっていたらどうなってたんだろうと時々思う。以上、口入りっていう題名の話でございました。で、次、第329話目、地下旋回。 幼稚園の頃の夢で自分の住んでいるマンションのエレベーターに兄と乗った。自分が住んでいるのは7階。しかし一向に着く気配がない。不思議に思った自分は兄に、なんでまだ着けへんねんやろと聞いた。するとたった4歳しか離れていない兄が子供とは思えないような低い声で私の方を一切見ず、旋回やからまだつけへんに決まってるやろと言った。とここまでだとただの変な夢で終わるんだけど、その後がどうも不可解だった。気持ち悪い夢見たと思いつつ、家族で朝食を食べていると兄が突然変な夢見たと。夢の内容はというと、兄は父と自分の住んでいるマンションのエレベーターに乗った。自分が住んでいるのは7階。7階から乗ったはずなのになかなか1階に着かない。不思議に思った兄は父に、なんでまだ着けへんねやろと聞いた。すると父は異常に低い声で、地下1000階に行ってんねんからまだつけへんに決まってるやろと言った。兄は降りるにつれ徐々にエレベーター内が熱くなるのを感じたらしい。同じ日に妙にそっくりな夢を見たのがどうも不可解。たまに思い出しては兄と一体何やったんやろうと不思議がってます。以上、地下1000階っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み138、口入れですかね。口入れでいいと思います。口入れ屋というと今でいう人材派遣というか、斡旋をする仕事といえば聞こえはいいですが、人身売買などが絡む場合もあったようです。はい、いや口入れっていうか、なんだろう、入り口の逆読みなんですけど、口入りでも何でもいいっちゃいいと思うんですけど、とにかく初見なんで話の中身を見てたら、苦入なんてことは多分読まなかったと思うんですけど、入り口の逆読みですね。急表記っていうのってことなんで、別に口入れ屋の口入れでもないし、まあお話聞いてたらわかると思うんですが、まあそういうことですね。で、第77話目、都庁のエレベーター、今日最後。これでエレベーターのカテゴリーの話は全部読みましたってことになります。いきましょう。第77話目、都庁のエレベーターっていう話です。いきます。5年ほど前、勤務先の都合で東京都庁に通い詰めておりました。ある日、少し遅めの昼休みを過ごして事務所へ戻る途中に、庁舎1階で1階発16階行きの各駅停車エレベーターを待っていた時のこと。時間帯のせいか待ち人は俺一人。エレベーターの扉が開いて反射的に体を脇に寄せるも、中は空。何も考えずに乗り込み、行き先のボタンを押す。直後、言いようのない違和感を感じました。エレベーターがどんどん下がっていくんですよね。行き先表示のボタンもいつの間にか消えてるし。孤独が毛穴から染み入ってきます。数秒後、小さな揺れとともにエレベーターが止まると、扉の境を凝視しました。開くのかなと。しかし扉は開かず、わずかの間で再び浮上を始めました。2度目に1階へ到着すると、何事もなかったかのように数名が乗り込んできたので、彼らの肩越しに手を伸ばし、もう一度行き先のボタンを押さなくてはなりませんでした。 多分星の関係だと思うんですけど、行くはずのない誓いにとどまっていたひととき、ウルトラ Q の名作開けてくれを思い出して高揚感を味わった俺は根っからの特撮好きです。以上、都庁のエレベーターっていう題名の話でございました。というわけで、今日はこれで34話ぐらい読んだんですか。18プラス15で33話ぐらい読みましたんで、まあいいでしょう。明日もやるし。というわけで、ですね、今日はこの辺で終わりにしましょう。明日、ですね、ツイッターとか、ニココミューとかにも書きましたけども、ネトラジで怪談朗読企画ということで、まあ、ただ、録音をいただいたやつを片っ端から流すということをやろうと思っております。明日の19時から始めたいと思っております。もしタイミング合いましたら聞いていただければありがたいということで、ですね。で、一応ですね、出てく、自分含めてですね、24人、が読みますので、まあ、短い話から長い話、バラバラでございます。読みますよって言ってくださった方に、長いのでもいいですか、短いのがいいですかっていうのを聞いて、短いのでお願いしますって言った方は、本当に短いやつ、4分ぐらいで終わっちゃうやつを お願いしたりとか、まあ、長いやつっていうと、最長で40分ぐらい読んでる方がいるんですかね、たりするので、バラバラでございますけども、とりあえず24人の方が次から次へと読んでいくと、まあ、基本15分から20分ぐらいが多いんですかね、15分から25分かな、なんかそれぐらいが 大半なんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、約8時間ほどありますので、深夜まで続きますので、まあ、タイミング良ければってことですね。で、まあ、録音ファイルもアップしますんで、まあ、聞けなかったとしてもですね、落としたやつを聞いていただければということですね、別にリアルタイムじゃなくてもそれで聞いていただければありがたいなということでございます。ではですね、ジータまだ、レスがついてるのでちょっと読みましょうか。139、このサイトのキイチじいちゃんでいいですかね、喜ぶ、関数字の1ですけど、キイチじいちゃんシリーズ、またシリーズものというのは、質屋の息子のほのぼのとした不思議な話で面白かったですと。第924話目電話機っていうのと、第959話目骨董男以外は未読ですと。俺その2つ読んだんだ。もしこのサイト読みが続くのなら次回以降にどうでしょうかと。キイチじいちゃんシリーズっていうのは、それはなんかカテゴリーに分かれてるんですか、これ。カテゴリーっていうか、あんの？あった、一番下だ。キイチじいちゃんシリーズって書いてある。マジかよ。で、自分が読んだのは924と959？なんでこんな飛んでんだろう。よくわかんないけど、なんか10話ありますよ、10話。はい。ということで、キイチじいちゃんシリーズ、924と925が逆にその昔、もう相当昔でしょうけど、読んじゃったせいで妙なことになる、なりかねないから、あえてこれはもう分かってて読みましょうかね。これ長いの、これ、ちょっと見てみよう。長くねえや、長くねえから、これはあえてのそのなんつうの、固めて読むってことで、分かってて読みましょうかね、これはね。924と959もやるときは とりあえずこれの場合はまあシリーズものってことで逆からいきますかね。全部ね10話分大して長くないからいけるね全然。はい、じゃあこれはまあまた次回やりましょう。10話。はい、まあ多分それだけだとあっさり終わっちゃいそうな感じしますけど、まあ OKOK じゃないですかね。で140番さんで上げてもらえるのでしょうかと。まあ上げます。はい、のでだからまあ7時間てか8時間だから、ちょっと重いですけど、まあそこのとこは、しゃあないということで。はい、うん、まとめてっていうか一ファイルなはずなので、多分何も起きない限りは、落ちたりしない限りは大丈夫だと思うので、基本一ファイルで、アップしたいと思っております。まあ、100メガオーバーしちゃうのかな、うん、8時間もやってると、まあ、忘れたけど、まあ、ということで、明日やりますんで、まあ、なんていうのかな、いろんな人が読みますんで、で初めて、ですけどやってみたいのでっていう方もいらっしゃるので、まあいろんな方のそういったのをですね、聞いてまったり聞いていただければと、まあ、作業しながらとかですね、まあ、そういった中で、聞いていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。じゃあ聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。この録音ファイルも、アップしますので N ドライブの方に、もしよかったら落として聞いてみてください、というわけで終わりにしましょう。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。それではおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。